信仰を持って立った時に、あなた方はそこから退いてはならない。その時、私が与える恵みの全てを、多くを失うことになると教えます。
この全世界においてコロナが許されることによってこの国々の行き来というのが自粛の状況にありますが、しかしこの教会においてはこの期間を主の視点で見、必要なことを備えておきなさいと主が言われます。
さらに私は多くの地域にあなたを送り出していくと教えます。それへ用意をし、備えをなし、準備をなしていきなさい。
この教会組織として準備することとともに、各部門また各個人において個人において備えるべきことがあると主が言われます。このそれぞれのこのことにおいて祈りの土台を強めて、何を具体的に霊的に実際的に備えるべきかを聞いてきなさいと主が言われます。
さらにヨーロッパを中心に海外宣教の道を私は大きく開いているので、注意深くあなたと備え準備をなしていきなさい。
これから豊かに教会を土台とした多くのこの開拓当時から与えられた神の言葉のこの実現を見ると主が言われます。
それでは待ちと賛美してまいりましょう。ガリズマーキフォーマーゲット賛美します。
God is working for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
天野さん、予言の言葉ありがとうございます。また特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げていますが、12月22日から28日までの10分の1の13万9100円のために感謝の祈りをしたいと思います。天皇様、あなたがあふれる霊的な祝福を私たちに注ぎ、また金銭的な恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。豊かにこれを清め用いてください。また全てはあなたのものであり、あなたは全世界の王であることを私たちは知り、あなたを称えます。その信仰の表れとして私たちの10分の1をあなたに捧げます。感謝の表れとして捧げます。どうぞこれらを豊かに清め用い、栄光を表してください。あなたがあふれるばかりの霊的な祝福を注ぎ、さらに金銭的な恵みを与えてくださることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでありえない話から始めますけどもですね、まだベトナムが国としてですね、観光を認めるかどうかわからない時期にベトナムに行けって言われたんですね。それで、行けるのかなと思ってたんですね。それで、行けるにしても、ベトナムのどこに行ったらいいかっていうね、その、要するに、教会の関わりはないわけですからですね。そういうような状況だったんですね。まあ、ただ、祈って待ってました。そうしましたらですね、世界中を十字架を背負って歩いてる人がいるんですね。そういうミッションでね。それが来たんですね。そして十字架を背負ってですね、国分寺を歩いたんですが、その方はですね。で、重いくて大変だなと思ったらですね、車がついてたんですね。そう簡単に行けたんですね。 で、その方がね、我々のところに来る前に、ベトナムに行ってね、地下教会で奉仕してきたんですね。そして我々のところに来たらですね、一つのことしか言わないんですね。自分のミッションっていうよりも、ベトナムに宣教に行ってほしい。ベトナムに宣教に行ってほしいしか言わないんですね。で、主は崇めました。で、我々はベトナムに行けって言われていてですね、どこ行ってんのか分からなくて、ルートも何もないのに、向こうから来てね、この地下教会に行ってくれっていうふうに言うわけですね。まあ、主は生きて働いておられますね。それでね、我々はベトナムに行ったんですね。聖書を持ち込みしました。それとともにですね、地下教会なので、地下教会行った時に、もう、教会の人たちの気構えが違うんですね。まあ、そこは、5000名の教会だったのかな。ただ、要するに地下教会なので、おのおの20名ぐらいずつの集会で礼拝をやってる。で、まあ、全部合わせれば5000名ぐらいと。で、そういうような感じのとこだったんです。2000名だったかな。そんな感じだったんですね。そしたら言うんですね。それは何かっていうとですね、要するに、捕まって刑務所に入るのは、要するに信仰の訓練とかなんか言うわけですよね。だからそういうような感じでした。それで我々がですね、教会に奉仕に行くときに、ホテルからですね、まあ、一人一人行くんですね。こっちの方向行く人とね、こっちの方向行く人と、こっちの方向行く人と、こっちの方向行く人で、要するに見つかったら最後なのでですね、おのおの違う方向に行って、最後にその集会の場所に行くっていう、そういうような感じだったんですね。で、まあ、そこは、集会が非常に祝福されたい。そして、責任牧師の方ともね、非常に仲良くなったんですね。そしたらね、その責任牧師の人が言うんですね。何かというと、その、ベトナムの教会は迫害されていて大変な思いしてるのに、海外選挙やってるんですね。で、隣のね、カンボジアに会ってました。そして、その時にですね、こう言ったんですね。何かというとですね、一緒にカンボジアに選挙に行ってもらえませんかと。で、もちろんこちらはね、まだカンボジアの孤児院がない時で、もっとずっと前の話ですけどもですね。じゃあ、行きましょうということで、一緒に、カンボジアに宣教に行くっていうことをね、決めたんですね。それでね、まあ行こうと思ったんですが、主のストップがあるんですよね。そしたら、ベトナムの方からどんどん連絡が来るわけですね。何かというと、いつ行くんですか、カンボジアにって、どんどん押してくるわけですよね。それでね、こちらも行きたいんですけど、なんかストップが来るんですよね。そして、その時に、北のチームがね、カンボジア、ベトナム行ったんですね。そしたら非常に強く押してきたんですね。早くカンボジアに行きましょう。でもね、ストップが来るんですよね。で、それでね、ちょっと合間にしてたんですね。そしたらですね、彼ら自分たちで行っちゃった。カンボジアに行ってね。そしてね、帰ってきた時に逮捕されました。もう状況がはっきり把握されていてですね、向こうの方のベトナムの、なんて言うんですかね、警察かなんかですよね。もうマークしてたんですね。で、行って帰ってきた時に捕まっちゃったんですね。で、逮捕されてですね、2年の懲役となりました。で、まあ彼、あっけからんとしてるんですね。その後はやりましたけども、60人救われたと。だから、投獄されるのはいいんだと。じゃないと、投獄された人に伝道できないとかなんか言ってましたね。でもその時ちょっと分かったんですね、意味はね。何かというと、もし我々が一緒に行ってたら一緒に捕まってたんですね。そうしますと、こちら側はですね、大変な打撃を受けたということになりますし、何か見心の中でそういうことが起こるならまた別の問題ですけれどもですね、活動やなんかに大きな支障が出たということのような感じですね。で、この時に、主の見心に従うということはね、この重要な意味合いがあるということを思います。主は生きて働いておられます。また同時に、いろいろな神様の技をなさいますが、御心を行うということはね、大きな意味合いを持っているということをね、覚えておいてください。それで、ありえない話の2番目。 聖書ではですね、夢を通して示すということをね、語ってるんですね。いくつかあります。まあ、皆さんの中にもそういう方もいらっしゃると思うんですが、私はね、入院の時に夢を通して示されるんですね、よくね。それで一度入院して、退院した後にですね、おかしな夢見たんですね。それは何かっていうとですね、私がその病院に行くんですね。で、その直前に地下室から私の知り合い、第1回目入院した時の知り合いになった方、若い方だったんですが、出ていくんですね。その後私が入院するんですね。そしてですね、入院した時にですね、ちょっとあれと思ったんですね。それは何かっていうと、知ってる看護婦さんが3分の1しかいなかったんですね。あれと思ったんですね。そしてね、結局どうなったのかっていうとですね、私、2度目入院したんですね。で、2度目入院してですね、行った時に、私の知り合いだった、その若い人ですね、死んで、そしてね、いなくなった後だったんですね。で、その病院ではですね、死んだ患者はですね、地下室から出てくるんですね。だから死んだ後、出てったと。入ってったと。こういうような形になったんですね。そして、病棟に行ってみたらですね、知ってる看護師さん3分の1しかいないんですね。どうして3分の1しかいなかったのかっていうとですね、辞めちゃった。辞めちゃったり、他のところ行っちゃったりしてですね、結局3分の1しかいなかったんですね。ですからね、夢通りだったんですね。それでそこでちょっと非常に厳しいメッセージを受けたんですね。それは何かっていうとですね、で私が最初に入院した時に亡くなった若い人、まあ同じ年のぐらいだったんですけどもですね、宣教しろって言われたんですよね。ただね、なんかすごく言いにくくて、こう勇気が出ないんですよね。それでですね、退院しちゃった。でも、ちゃんと神様はね、神様のことを言いなさいって言われたので、ある時ですね、勇気を出してね、病棟まで行ってですね、そして話そうとしたら、そこに先生が入ってきちゃった。だからそれでダメになっちゃったんですね。それで次にですね、また勇気を出してその病棟に行って、話してたら、話し始めたら、そしたらまた関係者がやってきちゃってですね、そこでダメになってですね、そしてね、神様に福音を話しなさいって言われたんだけど、話さなかったんですね。そしたら死んじゃって、出てっちゃった。そしてですね、特にですね、やっぱり主の特別な、その、語りかけを聞いたのはですね、私が入ったベッドはですね、彼のベッドだったんですね。だからそれを通してですね、はっきりと宣教することのね、重要性っていうのをね、感じました。で、それ以降ね、ともかく宣教できるときは宣教しちゃうと。そういうふうに神様を語ってもらえるのでね、対応してるんですが、皆さんもそういうふうに示されてる人やなんかいるならね、宣教されることをね、お勧めいたします。それとともにですね、新年度礼拝で、敬虚のことを述べましたけども、これから、患難時代ってのをやっていきます。7年間ですね。で、その、中間の時、3.5 年目、第7のラッパの時、ラッパとともに、敬虚が起こりますからね。これは空中再臨とともに、敬虚が起こるんですけども、敬虚が起こります。そして前半の 3.5 年目は、7つの8の裁きがあって、そして7つのラッパが吹かれ、7つ目のラッパが敬虚の時と。で、その後は大患難時代となり、7つの8が起こります。 こういう状況が起こるんですね。そしてこのスタートは中東和平、この観覧時代のスタートはと思っていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、この 3.5 年目に景気が起こるんですが、景気が起こるときにですね、景気をされる人とされない人がいるので、これは気をつけていただきたいと、こういうふうに思います。それで景気をされるときにですね、もう一度復習ですが、まずキリストによる死者がよみがえります。これは天国にいる人が、天国にいる人は今霊の形で天国にいるんですね。体がない、そこに御霊の体が与えられると、こう思っていただきたいというふうに思います。それとともにですね、残っている我々が天に携え上げられると、で天に携え上げられるときにどういうことが起こるかというと、私たちの体はね、血肉の体っていいます。血と肉の体ですね。それがね、一瞬にして御霊の体に変わり、そして天に携え上げられると、こういうことが起こってくるというふうに思ってください。でどうして一瞬にして変わるのかっていうと、血肉の体はね、天井ぶつかっちゃう誰か言ってたんですね、景気をされたら大変じゃないかと、どうやって景気をされるんだと、ぶつかったら、ね、骨でもって大変なことになるじゃないかと、大変なことになっちゃう。だから御霊の体に変わるわけです。そして天に行くと。で御霊の体に関しては第一コリントにいろいろ書いてあります。そしてですね、で私たちは御霊の体になるんですけども、その時に一人だけ御霊の体になった方がいます。それはどなたかというとイエス・キリストなんですね。でイエス・キリストが十字架によって亡くなられて3日後によみがえったんですね。その時おかしいと思いません？記述を見てて、マグダラのマリアとかイエス様をよく知ってる連中はみんなわからないですよね。どうしてあれわかんないのかというと、御霊の体に変わったからです。だから要望やなんかも変わったと思われます、具体的にですね。そしてね、この御霊の体の機能は、そのイエス様の復活後の様子を見ればわかるんですね。通り抜けたって書いてあるでしょ。だから通り抜けた、行くと、空中浮いたと、こういうふうにも書いてあります。そしてですね、完全な体になると。でそういうような形で経験が起こってくるっていうことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、その観覧時代は迫っていますのでね、どうぞ皆さんもね、要するに試験直前になってきてると思っていただきたいと思います。それとともにですね、ノンクリスチャンの裁きはこの後の千年王国ってあって、御座の裁きってなんですね。ここでノンクリスチャンの裁きが行われます。でクリスチャンの裁きも行われます。これは何かというと景況の時で、景況の時に何が裁かれるのかっていうと、罪はね、裁かれません。どうして？十字架にかかってくださったから、私たちの罪は全て許されているんです。ただし働き、何の働きをしたか、御心の働きをしたかどうか、だから見てみますと、火の中をくぐるようにして助かる人が出るっていうのは、要するに働きをしたんだけど御心でなくて、御心でないってのは何かっていうと、例えばまあ我々から言うと、賜物の働きはね、主の御心にもかかわらず、それを止めてくる人とか、神様の働きに関して妨害してくる人とか、まあ、いっぱいいますよね。そういうようなこと。ただし十字架によって罪は許されてるから、そして永遠の命をいただく、それはも問題ないです。でその裁きが景挙の後直後、ここに行われるということをね、書いてありますので、ちょっとそれは覚えつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。そして殉教聖会の映像がありますので、それを見たいと、こういうふうに思います。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか？ 1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者、太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪、京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西高の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。で
この26聖人を通して何が表されたのかというとですね、26聖人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26聖人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
2月5日2時からかな、西坂公園で殉教記念盛会を行いますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。夜の平和記念会館の、集会は中止となりました。まあ、理由はですね、機材とかなんかを移動しないといけないんですね。そして、向こうに作らないといけないので、コロナ騒ぎでですね、いろんな条件がつけられた結果ですね、スムーズに行けなくなっちゃって、時間が長くなっちゃってちょっと無理だろうと、こういうことなので、今回は平和会館を行いません。ですから平和会館に行ったら皆さん一人だけということになりますので、で2時半からの殉教盛会、そこにポイントがあるというふうに思っておいてください。また行けない人もですね、同時中継をいたしますので、共に心を合わせてですね、主を崇めていただきたいと、こういうふうに思います。そして、ね、殉教世界に行くときにね、ちょっと感じることがあるんですね。これは私の想像ですからね、実際にそれが起こっているかどうかは分かりませんが、それは何かというと、まあ、主を我々は崇めているわけですが、天でも共にね、崇めている、で心が一つになって主を讃えているっていう、そういう感覚、想像ね、想像をするんですね。 で、まあ、同時にやってるかどうかは別として、崇めてるってことは崇めてると思いますからですね、26聖人もそれから先に天に行ったね、いろんなクリスチャンたちも共に心を合わせてね、それで主を称えてるっていうことを感じますし、非常に強い霊的な祝福を感じますね。で、どうぞ、特別な集会であると、神様の示しと導きによって表されているのでですね、そういうふうに私は感じておりますのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬スネルゴイキャンプの映像がありますね。それを見て、
皆さんを通して神の技が表されています。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
ぬるごいキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
賜物を中心として、道路者になるというキャンプですけれども、終わりの時には神様が表されようとしているリバイバルの備え、また対応のキャンプでもあります。リバイバルはどこで起こるのかというと、もちろん1900年代の初めから起こり始めているんですが、その中心的なやつはですね、白い馬で、ここですね、ここに大きく起こってくるということを我々はですね、聖書を通して知ることができるんですね。そして賜物の働きというのはすごく大きく用いられていきます。で、その具体的な訓練というのはあんまりしてないと思うんですけども、それを捉えていることはですね、主の栄光が現れる大きなポイントとなりますので、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そして、コロゴスペルの映像をちょっと見て、
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. 輝く光の中をあなたが歩けるように涙を
時もただ信じていつの笑顔でただ信じていつの笑顔で
God is my life, the sun is the God is love, I love you God is love, I love you
最後ですよ、行きますよ、はい
God is love, I love you
次回は4月29日またこの場所で行いますのでぜひ皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
賛美はですね、神様の恵みに導く多くの手段として用いられていますが、私はちょっと違う考え方をしているんですね。賛美時代に神様の恵みが満ち溢れてくる特別な力と、働きを伴ってくるっていう、こういうふうに考えております。で、人が救われるとかね、あるいはカリスマ的な働きが起こるとか、そういうふうな形ですね。で、この賛美の働きっていうのはね、我々が歌をやって上手くなって、そして多くの人たちに神様に興味を持ってもらうということではなくて、神様が直接的な働きとしてね、この週末のリバイバルの一つのポイントとして表しているということをね、ちょっと感じるんですね。ですからどうぞ皆さんね、重荷のある方は祈りつつ対応なしておいてください。神様はいろんな形で引き上げてくださっていますが、もっと強い霊的なものが来ると、こういうふうに感じておりますのでね、どうぞそれを見つつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それでメッセージの方に入っていきたいと思うんですが、コロナ騒ぎでちょっと ひどい状況になってきていますね。もちろんインフルエンザは冬になると増えるので、そういう面では増えてるのかもしれませんし、春になると少なくなっていくだろうと思いますけども、しかしですね、思わぬ広がりようですよね。具体的にですね、しかしですね、これはまだ序の口であってですね、寒暖時代に入ってきますよね。これどころじゃないのですね。で、その中でですね、マーリンさんがこう言っておられましたね。感謝がなくてはね、ここを乗り切っていくことはできないだろうって。で、私は思うんですね。感謝があるってことは非常に大きな祝福で、また皆さんの助けとなるね、大きな助けですけれども、これを知らないとね、この時代に立ち向かっていけないであろうと、こういうふうに感じます。ですから非常に大きな意味合いがここにあると、こういうふうに思っておいてください。で、第一テサロニケもう一度読みますけども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。で、感謝の醍醐味はですね、良いことも感謝するんですが、私たちにいろいろ悪いことと思われることが起こってきますね。そこにおける神様の働きを大きく広げる、表すということになります。ですから私たちはですね、感謝を知っていることによって、いろんな困難とか問題の時に何を見るのかというとね、逆に神の奇跡とかね、神のなされる素晴らしい技とか栄光を見ていくということが起こってくるということをね、覚えておいてください。で、私はカリスマになって福音派の教会にいて、そして出ざるを得なくなって、その時ですね、カリスマに対する非難っていうのはすごかったんですね。今もね、誤解はありますけども。で、思いました。あ、これだと一生、日本の教会でやっていけないだろうと。特に、福音派の何かをやるなんていうのは全く考えられないことだと。こう思いました。ただ、主の御心なのね。それはそれでいいと、ね、どうせ ダメなら、その 0.2% しかクリスチャンいないから 99.8 でやると。そう思ったんですね。ところがね、感謝のことを教えられていたのでね、感謝してたでしょ。ただね、そうならないんですよね。それでね、私こう思ったんですね。福音派の働きにはつけないだろうと思ったんですね。ところが半年後、福音派のね、牧師、若手の牧師とか、新学生がなりたい団体のですね、スタッフになっちゃったんですよ。と思いました。で、その時一つこう感じたのはね、マリンさんの本にも書いてありましたけども、カリスマやったら偉くなっちゃったみたいなね。そうはならないと思ったのに。で、その時にね、感謝の力。これを感じるのですね。で、その伝道団体にいる時に、こもったんですね。その伝道団体にいる時に、いろんな伝道団体がそこにあるんですけども、学生伝道をやってるある団体があってね、ちょっとカリスマに対してね、非常に反発気味なんですね。で、私ね、覚えてます。2回ほどね、そこの看板の前に立ってですね、そしてね、どんなことがあったとしても、このグループだけは、私を決して招かないだろうと。そしてね、2度ほどね、看板をね、睨めつけたのです。そしたらなんとですね、私が公に招かれた一番最初はそのグループだったんです。考えられない。ただし、それを通して主は言われたんですね。あなたの考えは狭いと。神は何でもできるっていうことをあなたはちゃんと知らないといけないと。っていうことをね、その時に言われましたね。そしてですね、私は思ったんですね。20代の頃、病気になってね、長くは生きていけないって言われて、普通の生活はできないって言われて、そう思いました。でもね、感謝知ってたでしょ？テテシエやってたんですよね。そしたらね、その直後から30年間、今第2波ですけどね、いいですか。病院は歯医者以外に行かないっていう、無理して行かないんじゃないんですよ。何にも病気にならないの。で、その間に80カ国行ってですね、日本全国を回って、あの秋元牧師の体力にはついていけないっていう現象になったんですね、具体的にね。で、この時に、幸運だとは全く思ってません。御言葉がまさにそのように表されてきたと。で、皆さんはですね、コロナ騒ぎはね、収束するからといってね、穏やかな時代になるなんて、ね、決して思っちゃダメです。そんなこと書いてありません。厳しい時代になりますよね。しかしね、神様の守りっていうのは、そしてね、助けっていうのは常に強く働いてるんですね。で、ね、そのポイントはどこにあるかっていうとね、御言葉。そして感謝を中心とした、この御言葉に対し対応をなすときに、何が起こってくるのかっていうとですね、その事柄を通してのね、奇跡が起こるだけではなくて、深い神様の恵みがね、表されています。ですから、困難な時代になるときに、何を見るか、奇跡を見ていきます。それとともにね、神様の深い愛、深い計画、祝福の恵みっていうのをね、見ていくっていうことをね、覚えておいてください。しかし、もし私たちが信仰の対応を取らなければね、巻き込まれて、いろいろな大変な状況の中でね、大変な事柄になってくるということをね、覚えておいていただきたいと思います。そして、この神の言葉っていうのは、実質的な助けであるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かな祝福と恵みを与え、あなたのご栄光を表してください。お願いいたします。何か、やろうとしている人がいるんですが、ご自分の頭で考えてみます。祈って神の言葉を受け、それを土台に神の導きに従って対応するように、 その時そのことは揺るぎません。手の隙間をどうぞ豊かに導き、最後へことを皆さん渡してください。もうこのことは解決しないと思って諦めている人がいますが、その不信仰を悔い改めていきなさい。感謝と御言葉を適用して主に求めるときに主の手が動き始め、また奇跡がその中で起こってきます。天皇さんはどうぞ豊かに導き、さらにご用ことを皆さんを出してください。またお母さんに連絡を取って、そして対応するように主が語っている方がいらっしゃいます。神の技が起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天皇さんはお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。喉がちょっと悪くなって声が出にくくなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。耳が遠い方が癒されました。心臓が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の方と接しに癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの名に、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。今日の5時40分午後より GLTV スペシャルが行います。先週やったんですが、半分のグループをやってもらいました。今日は半分。はい、スネルゴイキャンプの申し込みですね。どうぞ皆さん申し込んでください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルのです。あと今週の土曜日6時半より癒しの集会が行われます。2月2日西坂での殉教生会ですね。午後2時より、夜はありません。感謝の選手を4時半より行います。あとはいつもの通りで、はい、報告をお願いします。
東京アンテオケ教会前発着ホテル直行のバ スについてご案内いたします。2021年3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名様の場合の金額は大人往復9400円、大人片道5600円、子供往復5600円、子供片道3400円、人数によって金額が変わりますのでご了承ください。3密対策のためバス1台30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。1月9日土曜日6時半から教会会堂で癒しの集いが持たれます。体と精神の病や人間関係の問題なども無料でお祈りいたします。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。今日も夜 GLTV スペシャルが行われます。皆さんお楽しみに。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。